こんにちは。まあ、6月に入りまして、まあ、これ年の半分ぐらいをこれから経過しようとしているところでございます。で、ご存知の通り、前から申し上げてた流れといいましょうか、その右上がりの、その日本の株式あるいは円が安くなるという状況が一旦大きく崩れるかのごとく、今流れがですね、変調を期待しているように思われますけれども、何度も申し上げている通り、何ら大きな流れ自体には変化はございません。で、その最たるものが、これも何度も申し上げている通り、日本が独自に歩んでいる路線ではございませんのでね。で、アメリカ、欧州がこぞって日本という国を使いながら、自分たちの最終的なその回復の道を早める、それが本当の狙いにありますので、それ自体を米国や欧州が潰すわけがありません。で、その米系のヘッジファンドがどう活躍、暗躍しようがですね、欧州から何を言われようが、基本的な構図はそこにありますので、まあ、余震場、安倍政権がなかなかアベノミクスうまくいかないと、例のごとく成長戦略がですね、どうもその折れた状況になりつつあるねという環境の下でもですね、基本的な流れというものは変わりません。いろんな言葉を使いますけれども、例えば、失われた20年間というものを回復する日本の手立てが円安と資金の大量供給ということにあるんであれば、当然そこを最もターゲットにして使ってくるのが米欧の姿でございますから、他に国はないんですね。で、他に国がないという時に、例のごとくそのあるじゃないかと、中国あるじゃないかって話ですけどね、まあ、この中国 GDP 第2位になってますけども、まあ、ご存知の通り、日本は1億2000万人クラスで、これぐらいの GDP を稼いでるにもかかわらず、中国は13億5000万人で、若干日本より上だという程度ですから、まあ、あれじゃなくてもお分かりの通りですね、相当の後進国であることは間違いないんですけども、いわゆるスケール的な意味でのですね、 GDP は第2位につけておりますので、この中国に頼ればいいじゃないかという意見もありますけども、その中国はですね、現段階で、米欧を助けるような状況にはないんですね。ないどころか、下手をするとですね、これは失われた少なくとも5年間ぐらい出てくるよという、こういう状況になってるんですね。で、まあ、例えば上海の株式をその兆候と見るのか、あるいは5ドルあたりの明らかな右下がりの状況も兆候と見るのか、いろいろな見方はございますけれども、最低限言えることはですね、もう中国はすでに人口、生産人口ですね、いわゆる日本で言えば15歳から64歳のこの生産人口が間もなくピークアウトに差し掛かる時系列に入ってきてますので、当然ながら、まあ、GDP はですね、ピークアウトしていくというのは間違いございませんと同時に、まあ、農村部の貧しい人たちが沿岸部に押し寄せた毛流という現象がありましたけれども、この見合いとしてですね、農村に大量の資金供給をしていかないといけないんで、沿岸部で必要以上に稼がないとですね、その資金が、いわゆる予算がですね、立たないわけですよ。で、そのためには最低限 GDP で 8% 以上をクリアしていかないと、そういう構造には火がつきますよということなんたんですけれども、いよいよその毛流というものがですね、まあ、この予算を組んで、ある程度田舎の都市にもですね、たくさんの工場が立ち、あるいは第三次産業が育成されたおかげでですね、この毛流が今度は逆に戻っていくという流れになってきてます。ということはですね、今まで予算を組んでた、いわゆる田舎の地方に対してはですね、とりあえずこれでストップをすることができるんだということになれば、GDP も別に 8% でなくてもいいと。で、現実には 7% くらいで OK だと、こういうのが北京政府の見方なんですね。したがって、そういうところに対して、米欧がいくらけしかけて、なんとか経済、世界経済を例のごとく、